高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらく交通の話をしておりますので、今週もその続きということにしましょう。自動車をできるだけ自動運転車にする、そういう議論が実用化されて今進んでいることは皆さんご承知の通りです。自動車というんで自分で動く車と書きますけれども、完全に車が動いてくるわけではない。人がブレーキをかけたりアクセルを入れたりハンドルを切ったりといういろいろな行動をしてそれで動かしていくという、これが自動車というものだという長い長い私たちのいわば経験の中で作られた常識になっていますけれども、それに対してもっともっと自動車にしようということになったわけですね。でそこでそれを自動運転車というような表現で、言ってみる。例えば自動的にブレーキが効く、あるいは車線をオーバーすると警告が鳴るようにしてなるべく車線内に落ち着いて走るようにする、路上の先の方に障害物があればそれをドライバーよりも先に気がついてドライバーに知らせる、つまり危険とはできる限り距離を置けて、そして車が本来持つ機能を可能な限り発揮してで安全に移動する、こういう自動車にしていこう、そういう考え方ですね。究極の自動運転車というのはベルトコンベヤーのように道路 に置かれている車に乗ると目標地点まで何にもしなくても自動的に運んでくれる、そういう装置ということになろうかと思いますが、そこまで行くにはまだまだたくさんのプロセス、たくさんのテストを経過しないといけませんけれども、大きな方向でいくとそういう方向に向かっているということになるのだろうと思うんですね。で実は国土交通省は今年の4月から事故を防ぐための自動ブレーキ、衝突の被害を軽くし衝突をしないようにする、できるだけしないようにする、そういう自動ブレーキについて各メーカーの車ごとにその性能に差があるというその実情をチェックしてその違いを評価する、そういう仕組みを導入する、そういう方針を決めました。この結果は公表するということで、ユーザーには安全の性能というものを示すと同時にメーカーにも技術をさらにさらによく進めるといいますか、開発を進めるようにさせて高い安全性を持った車を広げようというのが狙いだとされます。多くの方はご承知と思うんですけれども、メーカーが作る車を衝突実験をしてそれでどういう特徴があるか、運転席のダメージの大きさ、助手席のダメージの大きさ、あるいは側面衝突の場合のダメージの大きさなどを車種ごとにチェックするということをもうずいぶん前から国土交通省はやっています。そういうチェックの一環だということも言えますけれども、ブレーキの性能についてチェックをこういう形でしていくというのはこれは本当に新しい試みで、言ってみれば自動ブレーキに成績付けをする、ランクを決めると、こういうことになるんだろうと思います。で自動ブレーキというのはどういうものかといいますと、車にのセンサーが載せてありまして、そのセンサーが車の前方にある障害物を 察知する。そしてそれと衝突する恐れがあるぞというふうにセンサーが感じ取ると、その車のブレーキを自動的にかけてしまう。で、衝突を防ぐ。で、仮に衝突が防げなくて衝突してしまったとしても、速度を下げているために衝突時のダメージ G が非常に低くなって、乗員の被害の程度は大きく減る、まあ、そういうことにつながるだろうとされているわけですね。で、まあ、以前はそういう装置というのは高級車につけるものだということになってたのが、だんだんに大衆的な車、軽自動車などにもつけられるようになってきまして、今ではだんだんに常識化しているということが言える。で、しかし、まあ、これはメーカーが開発競争をやっているという関係で、それぞれの自動ブレーキの性能は違いがあるんですね。どういう状況になるとそのブレーキが作動するか、ある程度速度が低くなっている時でなければもうそれは機能しない、それは何キロ以下かというようなところがメーカーによって車種によって違う。あるいはそのブレーキの入れ方も違う。ブレーキが入っている状態を警告してドライバーに注意を喚起して、それでもなぜかドライバーがそれに反応しなければ今度はブレーキが本当に入ってしまうといったような段階的な作動ということになっているものが多いのですけれども、それが車種によって違うというようなことがあります。で、私はこの車種によるブレーキ性能の違いというのはもう可能な限りなくさないといけないと思っています。で、なぜかというと車が違うということにドライバーは慣れていません。つまり車の違いによって自動ブレーキが違うのだということになると、この車の自動ブレーキの場合どうなのかということをいちいち意識しないといけない、知らなければいけないということになってきます、ね、自動ブレーキではあるらしいのだがその中身が違うということになると、これはドライバーにとっては非常に怖いことにもなります。自分が乗りつけていた車でやれる制動行為が他の車になるとその通りにはいかなくなる、これは非常に危険なことですね。で、私はその自動ブレーキの格付けというか成績付けもあることだと思いますけれども、しかしそれは本当に一つのプロセスといいますか過程であって、そのいくつくところは車による違いをなくすということにどうしてもいかなければいけないと思います。自動車事故を避ける上で決定的に重要なものがブレーキです、まあ、ハンドルによる事故回避というものもありますけれども、ハンドルとブレーキが事故回避の両雄といいますか両横綱ということになりますけれども、さらにそこで東の西横綱ということになれば、それは何といってもブレーキです。ブレーキの性能が劣ること、あるいはブレーキの性能に不安定性があるということになると、それはもう車としては失格です。完全に失格ということになります。まあ、自動ブレーキ以外にも先ほどもちょっと申し上げましたけれども、車線を外れた時には警告を鳴らすとか、あるいは道路で今ドライバーの視野には見えていない、視野の中にはない曲がっていく先のにある障害物をもドライバーよりも早くに感知してそれを知らせるというようなことまで含めて、車の安全度といいますか安全性の性能を高める作業が様々に試みられていますけれども、私はそういった性能が、車種を問わずにどれにも備わること、備わっていること、 そういう状況、そしてまたその性能に差がないこと、あれ少なくともほとんどないこと、これがこの自動運転自動車に近づくための非常に重要な過程ではないかと思っています。こういう方向性、自動運転車への方向性を私は支持をします、賛成ですけれども、その道筋の作り方について、バラバラに山の頂上に登るというやり方を私は正すべきではないか、直すべきではないかという気が非常にします。皆さんはどのようにお考えでしょう。今日はここまでにします。